愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週も引き続き、無細胞生命科学工学研究センターの杉浦美和准教授にご出演いただき、光合成による水素生産システムの可能性などについてお話を伺います。先生、今日は別府温泉の話をまずお伺いしたいと思うんですけど、研究と温泉と何が関係があるのかなと思ったんですが、温泉の中に貴重な光合成生物がいたということで、
はいはい、
前回、その水を分解できる生物は地球上では光合成生物だけだというお話をお伺いしたんですけれども、
はいはい、
温泉に何がいるんですか？
温泉にですか、
はい、
私は今使っているのが高熱性、好きという字で高なんですけども、高いではなくてですね、好きという字で高熱性ですが、比較的温度の高いところに生育する卵巣、カタカナで卵で、層は毛という字ですね、草冠のという字を書く高熱性卵巣という、生物を使っております。
これは生物といってもきっと見えないくらいの
小さいですね、
うん、
今使っている高熱性卵巣はちょっと細長いものなんですけれども、はい、片側が、1ミクロン、長い方が5から10ミクロンぐらいのもので、
はい、
こう分裂していくとですね、こう2つ縦向けに分裂していきます。私たちはカタカナで卵って書くんですけれども、もともとはですね、藍色の藍という字を書いて卵巣と、もっと昔は卵色細菌と呼んでたそうなんですけれども、藍色、青緑色をしています。ただこの藍色は若干暗いところに生きているっていうこともあって、光をたくさん取り入れるためにフィコシアニンという青い色素を持っております、
はい、
それが藍色に見えるので卵巣と。
かなりその温泉地ということで、
はい、
高い温度でも生きられる、
はい、そうですね、もともとこの生物はですね、はい、私が取ってきたのではなくてですね、1970年代に東大の先生たちのグループがですね、まあ、ゼミ旅行と称して行った先で、はい、取ってきた温泉の中にいた生物なんだそうなんですが、比較的高い温度に生育していて、うん、海地獄から取ってきたんですが、海地獄はもともと98度あるんですね、ホームページなんかで見ていただきますと、
はい、
煙がもくもくとしているのが見えるかと思うんですが、はい、とても高い温度で生育します。ただ実際実験室で飼ってみるとですね、40度ぐらいでも比較的元気に生育するので、生育できる温度はかなり幅が広いです。ただ30度ぐらいにしてもゆっくり生育するだけで死んでしまうわけではないようです。
40度と言いますとちょうどいい湯棚な感じですね。
そうですね
葉緑体の祖先とも言われているくらいは、はい、
そうですね、いわゆる植物、うん、根っことか葉っぱとかがある、葉っぱの中には高校とか中学校の生物の授業の中では細胞の中に葉緑体っていう、うん、はい、ものがあると習っていると思うんですが、この葉緑体ですね、これはもともと別の生物にこの卵巣が、寄生してできたんじゃないかというふうに考えられているような大元の生物です。
もうそのくらいは生命力が強いと言いますか、
はい、地球で多分最も古いに近い生物だと言われています、
そんな生物が大変私たちの身近にも、
はい、
いるということで、
はい、
例えば夏場過ぎた学校のプールが緑色に見えるのは卵巣が、
はい、ほとんどは卵巣ですね、まあ、もちろん緑藻なんかもいるわけなんですけども、とても生命力が強くて、まあ、温泉に行ってもね、温泉、はい、毎日温泉旅館に泊まるとちゃんと掃除してるのであんまり緑色ないですけども、注意深く見ますと結構います。
元間違えそうですけれども、
はい、
モデはない。
そうですね、元書くんですが、分類学上はバクテリアですね、シアノバクテリアと言います。
その卵巣が、
はい、
その光合成生物、先生の研究していらっしゃるものに大変、
はい、
貢献してくれてると言いますか、
はいはい、
自然界の中で効率よく水を分解していってくれる、はい、そして水素を作り出してくれるであろう元になっている、
はいはい、
光合成をしてもすぐには水素にはならない、水素エネルギーは作り出せないんですね。
出せないですね。
まずは水素イオンになって、はい、そこに先生は遺伝子
組み換え
をして、
はい、
これはあれですか、卵巣の遺伝子組み換えをしたんですか。
そうです、光合成の研究に卵巣はよく使われてたんですけれども、はい、だいたい一般的に使われるのは常温性、つまりまあ28度だとか30度だとか、まあその辺のプールとかに生えているような、それぐらいの温度で生育する卵巣が使われてきたんですが、ちょっとこれだと水の分解能力が低いんですね。実はこの高熱性卵巣、この細胞にある高化学系にっていうんですけども、その水を分解するところですね、このタンパク質はとても安定性が高くて、水の分解効率がとても高いんですね。で、遺伝子組み換え系を作らないといけないと、まだ全然遺伝子組み換え系がなかったので、まずはその遺伝子組み換えをするというところから研究を始めました。
その遺伝子組み換えを利用すると、その生物が持っていない機能を付加したり、また本来の機能をこう高めたりすることができる。
はい、はい、そうですね。いろんな使い方があるかと思うんですけれども、もともと持っていない遺伝子を入れてくる。うん、だから例えば大腸菌の遺伝子でも大丈夫ですし、遺伝子を中に入れてない機能を作るということもできますし、あるいはもともとある遺伝子を壊してしまうと、なくしてしまうと、これ邪魔だから潰しちゃうということもできますし、あるいはちょっと、この遺伝子を少し配列を変えて機能を少し変えてやる、例えば高めてやるとか、わざと低くするとか、そういったことができます。
そしてその生物自体が増えたり、はい、育ったりするので、
はいはい、
材料、原材料のコストっていうのが削減できるわけですよね。
はい、そうですね。卵巣を使うということはですね、はい、何もいらないということなんですよね。何もいらない、
卵巣さえいればいい。
卵巣、まあ水はいりますね。
水
は
いりますね。
水はいりますね。太陽もいりますね。あとそれ以外にですね、まあちょっとしたミネラル分が必要になります。自分では作られないようなミネラル、まあ温泉程度ですね。うん、だけど例えば私たちがこう何か、生き物を飼うときに、まあ、金魚を飼うのに餌が必要だとか、
うん、
そういった餌になるような新しいエネルギーを加えなければいけないことは一切ないと、
はあ、
そもそも自分でエネルギーを作って生きている生物ですので、
卵巣自体のエネルギーは保ちつつ、
はい、
排出する、
はい、
その水素イオンを、
はい、
まあ、還元酵素を加えると、
はい、
水素を生成してくれていくと。
はい、
卵巣で、そう、偉いですね卵巣。
そうですね、まあ、そういうふうになればの話ですけれども、まだ今開発途中なんですが、はい、
この水素が、
はい、
その卵巣が持っている力によって、
はい、
安定してこう供給できるようになりますと、
はい、
エネルギーに変わって、水素エネルギーに変わってくるわけですね。
はい、水素ができます。
水素ができる、
はい、
でその水素を利用して、
はい、
人間が例えば石油の代替エネルギーであったり、
はいはい、
に応用していくことができる。
そうですね、例えば水素をそのまま集めて、はい、まあ、ボンベに詰めればですね、まあ、いろんな使い方ができますが、うん、まあ、水素集めるというのはまた大変な作業ですし、その水素をどうやって使うかっていうのはまた別の研究にはなると思うんですけれども、はい、まあ、燃料電池としてエネルギーに変えて、まあ、車を動かすと、そういうことも、まあ、されるわけなんですね。
今回のその卵巣はどのあたりをクリアしていけばいいでしょう。
そうですね、その実用化段階になるとかなり難しいとは思うんですけれども、はい、コストっていう意味では、うん、他のものと比べると随分低く済むのではないかと考えるんですね。はい、おそらく一番難しいのは、安全性、水素と酸素をうまく分離するというところではないかと思います。でそれ以外ですとやっぱりプラスの面しか、まあ、私がそういう研究をしてるからかもしれないんですけれども、はい、まあ、プラスの面しかなかなか目につかなくてですね、まあ、水と光と、うん、まあ、ちょっとした、まあ、温泉ぐらいがあればいいと、何か栄養分を入れなきゃいけないわけでもないと、まあ、しかもですね、光合成ですから CO2 を取り込んで、でんぷんにしていくと、
はい、
ですから、まあ、今地球上の CO2 濃度が高くなっているので下げなければならないという問題を抱えているわけなんですけれども、それも同時に、解決してくれると、まあ、微々たるものだとは思うんですが、
はい、
まあ、CO2 を出さないばかりか CO2 を取り込んでくれると、 そうですね、メリットとしましては、勝手に増えてくれるんですね。勝手に増えてくれるんですね。
生命力強いですからね。
生命力強いですからね、はい、勝手に増えてくれるわけなんですね。ですからですね、例えば今石油が1リッターあると、はい、石油1リッターあって、石油1リッター分のエネルギーこれだけだっていうのは分かると思うんですけれども、うん、燃やしたらその瞬間に、石油はもう終わりですね。だけど、細胞の場合は増え続けますから、水素出して死んでいくわけじゃないので、水素出しながら生きてるわけですから、まあ、どれぐらい生きるかっていうのはその細胞の密度によりますので、ある程度細胞密度を保ってやればどんどんどんどん増えていきます。だいたい私が計算したところですね、はい、100リッター、
はい、
100リッターの培養液ですね、うん、これで1時間あたりですね、石油換算で、まあ、30ミリリッターから50ミリリットルのエネルギーになると。光さえあればずっと出し続けてなくならないの で、
う
ん、まあ、1日に、まあ、0.2 から 1.2 リッター分ぐらい出してくれるということになりますね。
お金もかからないし、はい、太陽と水があれば、
はい、
そして、はい、そうか、はい、これ何か外に出しておくだけで水素エネルギーが作れそうな。
そうですね、この生物はですね、温度が比較的広い温度で生きることができるので、はい、まあ、40度ぐらいから、まあ、90度ぐらいまでは増えますから、使い方はいろいろで、まあ、工場の横に置いて排熱利用っていうのもありますし、道後温泉そのもので、こういう水素が作れるようになったらいいなっていうふうに考えてますし、自動車の屋根に乗っけて将来水素が出るようになるといいなというふうに考えてるんですけれども。
そんなエコカーが、
はい、エコカーが
何年か先には天井にね、はい、ルーフのところに
そうですね、
ラッソを乗っけた、
はい、
プールを積んだエコカーが、
はい、
でも十分最近本当にいろんな形で、
はい、
その二酸化炭素を排出しないようにですとか、はい、そういったものがありますけど、二酸化炭素出したら出したで吸収して、
はい、
っていう、
はい、
最先端のエコとかエコカーが。
そうですね、最後もその細胞はある程度もう増えると、うん、まあ、増え続けますからね、大体どんどんどんどん増え続けるので、どっかでも捨てないといけないんですけど、まあ、捨てる時にはですね、またそれはそれでですね、バイオマスとして利用していただければいいんじゃないかと、まあ、捨てるところがない、そんな材料になるんじゃないかというふうに思って今研究を進めてるんですけれども、これを利用して、まあ、世の中にですね、はい、高熱性のこの卵巣、うん、高熱性卵巣を使った、水素発生技術がですね、まあ、日本中、まあ、温泉豊かですからね、まあ、日本中でですね、まあ、温泉の横には必ずこう水素ステーションがあって、もうエネルギーがどんどん取れると、
はい、
そんなような世界ができたらいいなと思ってます。
皆さんも温泉に行った時は、
はい、
ね、ただお湯に浸かるのもいいですけれども、
はい、
ちょっと地球のことを考えながら使っていただくのもいいかもしれないです、
はい、そうですね
先生どうも2週にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の川崎俊介教授にご出演いただき、川崎先生のプロフィールや南極での体験などについてお話を伺います。お楽しみに。